おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は人間は良くも悪くもなれる生き物というテーマでお話ししたいなと思います。最近ビジネスに関する放送が多かったかなというふうに思いますので、ちょっとビジネスとは関係ない、関係ないっていうほどじゃないですが、どちらかというと人生における大事なお話になればいいかなというふうに思ってます。でどんなことをお話ししていくのかというと、結局人って、どんなことでも、慣れてしまう生き物存在だよねってお話をしたいんですね。でこの言葉っていうのはロシア人作家の皆さんご存知のドストエフスキーの名言の一つですね。要は生きていくためにどんな過酷な環境であっても、慣れるようにできているって言われているんですね。でここでは、どんな過酷な環境でもというふうに言ってますが、言い方変えるとどんなに幸せな家庭を築けていても、どんなに良い関係を築けていたとしても、それは結局慣れてしまうよね。要は人間って慣れから逃げることはできない。良くも悪くもいい環境にも慣れてしまう、恵まれた環境にも慣れてしまうし、過酷な環境にも慣れてしまう。要は適応してしまうってことなので、ある意味過酷な環境に慣れてしまったら、後が楽というか、今後の人生結構昔こんだけきつかったから今は全然ってふうに思えるっていう、メリットもあったりしますが、逆にすごく恵まれた環境にいすぎると、その恵まれた環境以外の環境が恵まれていない、要はストレスの多い環境になってしまって、ストレス耐久があまり高くなく、結局その環境に合わないか逃げてしまったりとか、なかなか、面と向かってお仕事するのが難しかったりみたいな、慣れの怖さがあるわけなんですね。で、この名言にもなってるぐらい、人間ってもう慣れの生き物、慣れてしまうっていうところから抗えないので、じゃあその慣れてしまう、いい意味での慣れっていうのは、仕事に慣れるとかっていうのはいいんですが、自分が性格いい人間関係とかいい環境とか何かしらのポジティブなことを享受できているにもかかわらず、それが慣れてしまうっていうのはあまりよろしくないかなっていうふうに思っていて、この慣れに少しでも抗おうと思ってるんですね。なのでその慣れに抗うためにどんなことをしているのかっていう話を今回したいなというふうに思います。で結局慣れに抗うために実際に僕がやってることは何なのかというと、すっごくシンプルで、とにかくもう朝昼晩ですね、ありがとうを言うっていうことを徹底してやってます。でなぜかというと、ありがとうっていうと、今その僕の目の前にいる人とか、このチャットとかでつながってる人たちが当たり前じゃないんだってことに気づかされる、要はリマインドになるからですね。でそもそもありがとうって漢字で書くと あるに難しい、いいですよね、ありがたい。なのであるのが難しい、要は存在しているのが難しい、だから感謝してるんですよね。この、例えば戦争のあった時代からすると、今こうやって飛行機からこう、ミサイルがこう落ちてくることも心配せずに衣食住ともに豊かに生活できているっていうのは、これは当たり前じゃないからこそ、戦争の歴史を学んだりとか、僕は沖縄の人なので、沖縄戦の6月23日はウトウトしたりみたいな、これもある意味忘れないために、これは当たり前じゃないんだ、これはこの環境に慣れてはいけないんだ、抗おうってことで、こういったリマインドも兼ねてウトウトしたりするわけなんですよね。その時に一つのキーとなるのが、このありがとうって、直接口に出したり、あとメッセージ送ったりっていうする習慣なのかなというふうに思います。じゃあ実際にこのありがとうっていうことによって、自分と一緒に過ごしている人とか、楽しくこう夜ご飯を食べている仲間とか、あと親戚家族、彼らが当たり前じゃないんだっていう、こういった環境がありがたい存在なんだってことを気づかされるためにも、あえてありがとう言うわけですが、生活の一部にどうやったふうに僕の中でありがとうが組み込まれているのかというと、まず朝編ですね朝編、昼編、夜編ってあるんですが、朝編はまず だいたい5分ぐらいですかね、5分から7分ぐらいかけて、昨日会った人と、あとは僕のパートナーに必ずありがとうを言ってます。例えば昨日食事をした友人がいたんだったら、昨日は久々に会えてよかったよとか、食事も美味しかったね、また行こうねみたいなメッセージを必ず送りますし、あとは僕のパートナーには、おはよう、昨日は高校でありがとうとか、あとは何かしらのチャンスを見つけてありがとうっていう、チャンス、いい機会を逃さずに、あ、高校してくれたか、あの時ありがとうねっていうのを必ず言ってます。それを朝一にやることによって、あ、自分はこういう人たちのおかげですごく楽しい時間を過ごせたんだっていうことを忘れないようにしてますね。で、ここがまず朝編ですね。で、昼編っていうのが、これはまたすごくシンプルで、昼編になると直接こういろんな人と、特に仕事だと関わることが多いので、ありがとうっていうのを直接言えることが多いんですね。で、何度かこちらの放送でもちょこちょこお話ししているんですが、僕の今働いているのが旅行代理店でして、まあ、ポジション的にお客様対応をしている方と、あとはこの上司との間のこの橋渡しみたいな感じなんですね。なので上司に行く前に一旦僕がこのお客様対応している同期同僚のサポートをするっていう、ちょっとまあ何だろう、日本でいうとこの新人教育者みたいな、なんていうんですかね、トレーナーみたいな感じのポジションなので、日々いろんな方から質問が来るんですね。その時に質問をされて答えるじゃないですか。なのでもちろん、ありがとうございましたって最後言われるわけですけど、でもこれも質問されることが当たり前と思ったらダメだなと思って、必ずありがとうございましたって言われたら、こちらこそ質問ありがとうございましたっていうふうに言うようにしてるんですね。そうしないと、この人たちが僕に質問してくるのは当たり前、逆に質問して答えてやってんだぞみたいなのはすごく良くないなと思って、彼らが質問してくれるから僕の今ポジションがあるって考えると、彼らのおかげで僕は生かされてるっていうふうに考えられるじゃないですか。なので、それも自分のポジション、今いるポジションがありがたい存在なんだってことを忘れないために、質問ありがとうございますって逆に僕も質問してくれた方に言うようにしています。これが昼編のありがとうですね。で、最後のありがとうが、これが多分誰にもこんな話したことないです。多分家族も親戚も誰も知らないと思うんですけど、寝る前に僕先祖に必ずありがとうを言いますね。これ沖縄独特かもしれないですが、僕の場合だと家族親戚亡くなった方が5名ぐらいいて、で彼らに必ずお礼を言ってから寝てますね。で、僕の場合だとじいじと、あとあじいじと、あとおじい、おばあ、あとはおばあさん、あとはひいおばあ、あとはちょっと遠いんですが、おばあのお姉の息子の奥さん血縁関係でないんですが、若くして亡くなられてすごくよくしてくれてた方だったので、その方含めて6人ですね。6人の方の顔を思い浮かべて、名前をなんとかさん、なんとかさん、なんとかさんって言って、今日も一日ありがとうございました、あ、今日まで命をつなげてくれてありがとうございます、明日もよろしくお願いしますって言って爆睡かーってするんですよっていう夜編のありがとうですね。そうすることによって、彼らのおかげで今日も一日楽しく過ごせることができたし、特に僕のおじいおばあなんて戦争経験者ですので、彼らが生き延びてくれたからこそ僕の親父がいて、おかんがいて、出会って結婚して僕らが生まれてってことを考えると、もう生きててくれただけで感謝じゃないですかってことを考えた時に、彼らのおかげで今自分がいるんだ、彼らが今沖縄で健康で暮らしてるから海外でこうやって好きなことを好き放題させてくれてるんだって思うと、やっぱ自分の力だけじゃね、ここまで来れなかったし、別に英語話せるからとか、なんか稼いだからっていうのは別に自分の力のように見えて、実はいろんな人のおかげで成り立ってここまで来れてるので、そういったことを考えた時に、いや、何一つ自分で成し遂げてないなって思う、逆にそう思うように、ありがとうっていうのを夜寝る前にして、で今日一日終えるっていうのはルーティーンですね。
まあ、誰にもこういった話はしたことなかったので、あ、こんな人いるんだと思われた方いるかもしれませんが、僕はこの朝昼夜に分けて、まあ、こういったありがとうのルーティンを踏むことによって、ある意味こう慣れに抗おうと、ありがたいなってことをリマインドするように、あえてありがとうって言ったりメッセージ送ったりってことをしてます。ということで、まあ、今回は人間は良くも悪くも慣れる生き物なので、ありがとうということによって、まあ、慣れに抗っていこうっていう、まあ、僕のルーティン のご紹介の放送でした。いかがですかね。まあ、いつもこういったビジネスの話ばっかりしているので、たまにはこういうね、雑談というかそういった話も、まあ、月曜日一発目じゃないですか。そんな月曜日一発目にビジネスの話をされてもって方もいるのかなというふうに思うので、まあ、こんな感じで耳休めに聞いていただければ嬉しいかなというふうに思います。最後に1点お知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスのことや海外生活など、大城に聞いてみたいことや相談してみたいことございましたら、キャプションにあるリンクからお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。